お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
22日水曜日、 SBS 日本語放送ニュースフラッシュをメルボルンから尾道圭人がお届けします。アメリカのドナルド・トランプ大統領はパキスタンの要請を受け、イランとの停戦を延長すると表明しました。一方で軍の即応体制は維持し、イランの港湾および船舶への封鎖措置も継続するとしています。また、協議に進展が見られない場合は、イランへの攻撃を再開する用意があるとも述べています。今回の停戦期間についてトランプ氏は、提案が出され協議が完了するまで継続するとしていて、明確な期限は発表されていません。トランプ大統領による停戦延長の発表に先立ち、イラン側は協議再開の条件として、アメリカによるイランの海上封鎖の解除を挙げていたことが分かりました。イランのアミール・サイード・イラバニ国連大使は、アメリカから圧力を緩和し、封鎖解除に応じる可能性を示唆する動きがあったと述べていますが、アメリカ側からの公式な発表はありません。オーストラリア政府は、ロンドンで開かれている2日間の軍事計画会議に参加しています。この会議は、事実上の封鎖が続いているホルムズ海峡の通行再開を目指すものです。この問題をめぐっては先週、10カ国以上がイギリスとフランスが主導する国際的な任務に参加し、船舶の安全確保にあたる意向を示しています。マーク・バトラー保健相は、制度のコストを削減するための改革の一環として、全国障害保険制度 NDIS の受給資格を厳格化することを明らかにしました。政府は NDIS の費用の伸びを年間 5% から 6% に抑えたい考えです。厳格化の背景としてバトラー保健相は、NDIS は本来、重度で恒久的な障害がある人を支援するためのものだが、現状は軽度の支援を必要とする多くの人々にも対象が拡大していると説明しています。政府の財政保障により、エネルギー大手の BP とビバエナジーが、韓国、マレーシア、そしてブルネイから合わせて2億リットルのディーゼル燃料を追加で確保しました。政府には現在、原油不足に対応するため、市場の供給体制に介入できる新たな権限が与えられていて、先週もこの権限によって1億リットルのディーゼル燃料が確保されています。ノーザンテリトリーの住民グループが公営住宅の環境が劣悪であるとして政府を提訴しました。人権団体ヒューマンライツローセンターは、先住民コミュニティパプニャの公営住宅をめぐり、地域の4人の長老の代理として準州政府に対する訴訟を起こしたとしています。以上、4月22日ニュースフラッシュでした。なお、さらに毎日のニュースをお聞きになりたい方は、 SBS 日本語放送ポッドキャストをフォローするか、 sbs.com.au/ジャパニーズをご覧ください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。